Hello World. Replicant FM is a podcast by Kantaro and Omami, talking about various topics towards the universe and the future. It's time to talk.
じゃあ、やりますかね。
はい。
はい。今日は4月の9日、日曜日の、夜ですね。
はい。
22時半を回ったところですけど。
はい。
はい。まあ今ね、ちょうど沖縄旅行から、帰ってきていて、で、まあ今日帰ってきて収録をしていると。
はい。
いうような感じですね。まあ実は、沖縄に、まあ昨日の夜か、昨日の夜に、
うん、
まあ最後沖縄の夜だったんですけど、
うん、
まあそこでね、ちゃんと一応収録しようっていうんで。
そう、やっぱ現場からお届け、
ね、
ね、したくって。
したくって収録してみたんですけど、まあ1時間ぐらいか、収録して。で、ね、まあ、なんとか収録はしたんですけど、あまりに二人とも眠くて。
っていうのも、その日も朝6時とか5時ぐらいには多分起きてて。
そうだね。
で、すごい活動して。
昨日なんでだって走って泳いで。
そうだね。
の一日だったから。
で、早い時間から飲んで、泡盛も飲んでて、
うん。
で、多分眠いよ。一回通り越してコーヒー飲んで、
うん、
話してたらなんかあんまり二人とも内容覚えてないというか。
そうそうそう。
あんまりこう、酔っ払
ってる。今日になって、あれ、多分、なんか、あんまりダメだと思うわ、みたいな話をして。
帰り道にね。
そうそう。
そのままでも、酔っ払ってるとかだったらまだいいんだけど、
うん、
普通に寝てる。
まあ普通にぼーっとしてるみたいな感じで、あんまり覚えてなかったんで、まあね。ちょっとこれ、テイク2っていう感じなんです。
そうだね。
一日経ってね。
そうだね、うん。
まあ今日は飛行機の中でも寝たりしたから。
そう。
まあ、割と元気なので。うん。
まあ、収録の始める時間的には一緒なんだけどね、昨日と多分。
あ、まあそうだね。まあでも、明らかに今日の方が元気ですね。っていう感じで。
はい。
うん、今回はまあ沖縄トリップエピソードと。いう感じになりますけど、う
ん、旅ログ
そうだね旅ログ的な、
はい、
とこですね。日程的には木曜日から、
うん
向こうに行って沖縄に行ってで、帰ってきたのが日曜日という形なので、
うん
ちょうど3泊4日の旅程でしたね、
うん、はい。
で、まあ、今回久々の沖縄本島、うんだよね、
そうだね、ま、うん。割とコロナ禍、まあ、2年、ここ何年かぐらいで、ね、石垣、宮古、
うん、
あとは那覇に行ってもすぐ離島のケラマとか、
はいはい、
赤、ザマミ、
うん、
とかに、渡嘉敷か、ケラマ諸島か、
ね、
含めて、
うん、ケラマ諸島、
ね、に行くことが多くて、
うん、
本当自体を、
うん
ゆっくり回る、
うん、
っていうのがあんまりなかったんだよね。
そうだね。まあ、一回、ホミと二人だと、ね、その本当回ったことがあるかなぐらいで、
うんうん。
うん、あんまりないんだよね、実はね。
ないんだよね。
うん。
っていうので、
今回、
うん。
僕の、その、顔のね、まだ多分、完全にはくっついてないから、ガンガンダイビングで深いとこに潜るのはちょっと怖いなってのがあって、で、
うん、
じゃあまあ海メインじゃなくてもいいから、
うん、
こう、ね、本島の方で楽しみたいみたいな感じで、今回はね、本島選んだりして。
うんうん、
で、まあちょうど、まあ、前のエピソードぐらいでも話しましたけど、うん、ANA のセールがね、
はいはい、
あって、で、あれで安く取れたので。
往復1、5、1人。
そうだね、それぐらい。
うん。
まあかなり安いよね。
うん。
本当に、ね、LCC レベル。
うん。だよね。
うん。ね、本当そうだ、ね。
大体沖縄行くのはほぼ LCC でしか行ったことないぐらいだもんね。
確かに。うん。ジェットスターとかピーチとか。うん。そうだよね。
で、だよね。
うん。で、今回は、新しい試みとして、うん、自転車も持って行ってね。
うん。
うん。というところなんで、まあ、今回は、その、バイクもあり、
うん、
ランもあり、 で、スイムというか、
うん、
まあ、シュノーケルというか、ダイブというか、はい。まあ、そんなこともやりながらね、楽しんだっていう感じになってますけど。
うん。
うん、
そうで、沖縄収録自体は、
うん、
初めて収録したのが多分、石垣で黒島に行った時か。
黒島ね。
牛ばっかりの。
はい。人より牛が多い島ね。
うん、
黒島。
で、それが3年前ぐらいかな。
うん。
で、続いては、それが1年半前ぐらいに氷島。
はいはい。
は一応本当だよね。
うん。
本当の北部の、ちょっと手前ぐらい。
の島だね。
うん。に行った時にして、で、3回目か。
うん。
多分。
ですね。
はい。
という感じで行きましたけど。
うん。
まあ準備としてはね、まず、まあ大体、こう走れる格好とか、
うん。
あとは潜れる水着だったりとか、
うん、
まあウェットスーツとか、まあそういったものは向こうで借りれたりするから、まあ最低限潜る系はマスクとシュノーケルだけか。
うん。フィンもね、持ってかないで、
かさばるから。かさばるからね、
うん、
なんだかんだ。
まだ今回は借りようっていうことで、
うん、
海系はそのあたりか。
そうだね。で、まあランウェアはそのままだし、あとはまあバイク系で行くと、
うん、
まあ上は T シャツとかでいいかなと思ったんで、
うん。
うん、まあ下はパッドがちゃんついてる。
うん。
おまみはビブショーツとか持ってって、
うん、
僕はハーフタイツ型のあの、
うん、
まあパッドが入ってるパンツとかを持って行って、
うん
うん、でまあグラベルバイクでまあキャニオンのグリズルなんで、なんだろう、もうフラペでいいかなって感じでね、
二、うん、
人ともフラペで普通のスニーカーで、
そうだね、シューズはトレランのシューズで、
そうだね、
兼用できるものを持ってった、
うん、っていうとこだね、うん、
そうだね。でランニングはいつも通りスパーツと、
はい、
セレッシュのスパーツと T シャツ、
そうだね、
あとシェル、パタゴニアのシェル、
そうだね、
持っていって、
うん、
あとちょっと私服ぐらい？
そうね。
うん。
で、私服も割と、なんだろうな、もう、分けるのもちょっと大変だったりとかするから、
うんうん、
割と俺なんかは、あの、ヒアネスのさ、メリノの T シャツとか、
うんうん、
この間、あの、店舗がオープンしてて、行ったけどさ、
うんうん、
あの時に、まあ、買ったメリノの T シャツを2枚ぐらい持ってったりして、
うん
うん、まあメリノの T シャツ案外ね、まあ汗かいたその後とかでもそんなに酔わなかったりとかするし、
うん、
でまあ簡単に洗えて干しとけばあれだとすぐ乾くみたいなところで、
うん、
まあ日中も着てその後なんかアクティブに動くときはそれも着て、
うんうん、
であとはね大体宿にランドリーとかあったりね、
うん、
今回したから、うん、
そうだよね。マミも今そうお気に入りのシャツ、
うん、
があって、それは元々ライドのニューヨークのブランドのオーストリーだっけ、
うん、
オーストリーかな、
うん、
のシャツを最近買って、
ニューヨークの、ね、
そう、
うん、
それがすごい気に入ってて、
うん、
柄物のなんかポリエステル混合だからすごい乾きやすいし、
うん、
で ライド用なんだけど全然ランもいけるし、
うん、
でなんだろう、普通に私服でも可愛い
シャツ型なんだよね。解禁シャツみたいな感じなんだけど、後ろにちょっとポケットもついてたりとかして。
そう、
で、速乾で。
そう。見た目も、
うん、
そう。自転車の乗ってる人の柄とかいろいろあって、
うん、
で、こう、キュッとこう、ショート丈にして結ぶ感じ。
前の余った裾を結ぶみたいな。
うん、そう、
うん。
そのスタイルが今お気に入りで、
マミ気に入ってるよね、相当ね。
すごい好き。
でもこの間さ、あの、ドリフに走りに行った時とかもさ、
うん
うん、結構ドリフ内でもなんか、それ、
うん、
新しい、なんかスタイルで可愛いね、みたいな話になってたよね。うん、ね。
結構さ、いいんだよね、評判が。
評判いいよね、あれね。
そう、なんか走ってランニングしてても、
うん、
その外人の人に、
うん、
ナイスナイスみたいな感じの声かけられたりとか。
ナイスナイス。
ナイスナイス。
うん、
そう。同じく、うん、そう、ランでもライドでも、まあ普通に私服でもいけるみたいな感じで。
うん。確かにね。
スリーウェイズ、ツーウェイズ、そうそう、使えるから、いいなっていうので、ほとんど私服は持ってってないよね。
そ そう、私服というかもうどこまでが私服なんだって話だけど。そう。まあなんだろうな。完全どういうシーンでも使えるような服っていうのを持って行ったりするよね。うん、てかまあ、そうやりたいことが、うん、もうだいぶ増えてきて、その、うん、走りたい、潜りたい、乗りたい。
そうだね。で、
当然街中も歩きたい、飲みたいみたいな感じになってくると、うん、もう、行動着が本当それ専用のものとかだともう多すぎちゃうんだよね。うん。うん、
そうだけど、身軽で行きたいから、
そうだね、
リュックは、マミは OMM の、
リュックだね。
あれ何リットルぐらい、
あれどんぐらいだっけな ?20 ぐらいじゃないかな、はい、いや、30か。
30ぐらい。
どっちかな、うん、
ので、剣は、
俺はハイパーライトのやつ、これ何リットルなんだろう、
もうちょっとあるんじゃない、
リットル数とか、うん。俺はもうちょいでかいやつかな。うん。
を、に、ぎゅっと収めるっていうことだよね。
うん。で、行って、でさ、自転車を持っていかなきゃいけないからさ、もうただでさえ肩が爆発しそうになるから、うん。だからまあ、なるべく。で、そうだ、カメラも今回持ってったから。
そうだね。
もうね。
乗る、
走る。昔はね、ほんともっとシンプルに行けてたんだけどな。なんかそっちの方がね、まあ身軽でかっこいいっていうのもあったりして、うんうん、すごい、そのデイパック一個で行くようなスタイルとかもやったりしてるし、うん、まあ今もやろうと思えば全然できるんだけど、ね、ちょっとね、今回欲張りに行きましたね。
でもだいぶ荷物それで少ないと思うけどね。
まあそうね、普通の人はスーツケースとかにね、割とがっつり入れてゴロゴロ行くような感じだけど、うん、まあそれよりは全然少ない。
少ない。で、収録機材も入れてでしょ。
あ、そうそう。
そうだよ。
マジどんだけやんだよって話で、そう、収録機材も持って行った。
うん、うんうん。
そう。
っていうね。
でね。
で、靴は3足持ってってる一応。
いや、俺は2足だね。
サンダル入れたら3
足。あ、まあサンダル、そうだ、サンダルも入れたら3つだね。3足。
そうだよね。マミも3。
はい。
無理やり突っ込んで、外ポケットに。
そうだ。
はみ出て。
うん。
た。
うん。
よね。
そう。
装備的にはそんな感じ？
そんな感じだね。
だから、うん、家から自転車をもう、リーコ袋に詰めて。
うん。オーストリッチっていう、まあ、ブランドというか、まあ、あれすごい有名な飛行機輪行のバッグで、
うん、
OS500 だったかなっていうのがあって、
うん、
まあ、それを二人とも持って、それに入れて、
うん、
まあ、前後輪外して、パッキングして、
うん、
っていうのをまあ、前日にやっておいて、
うん、
で、そうね、それで持っていった感じかな。
うん、
一応、肩掛けはできて、まあ、それがね、重いし、まあ、準備も結構めんどくさいんだよね。
うん、
飛行機輪行ってさ、まあ、なんて言うんだろう。もう、何事もなく向こうについて乗れたりしたら、すごい楽しいんだけど、
うん、
まあ、準備がね、本当に
、そうだよね。
毎回めんどくさいなと思うね。
そう、なんか前回、ニセコに、二人で輪行した時は、
うん、
もうちょっとライトな、
そうだね。
前輪外しただけで、
はい、
行くスタイルで行ってみたら、うん、ちょっと良くなかったんだ
よね。良くなかったね。うん。
マミの方は大丈夫だったけど、ケンの方のが、あれ、なんか折れて
た。そう、ハンガーのところがちょっと響いてたっぽくて、うん、その時には気づかなかったんだけど、うんうん、まあ、2セコ比べでちょっと走ってたら、なんか、そう、ローガーが落ちるみたいな感じになって、うんうん、で、よく見たら、あ、亀裂入ってるわ、みたいな。ただ、それがね、本当に飛行機でなったのかどうかっていうのもちょっとわかんないんだよね。
うん、
そう。
そう。
っていうのがあったりしたので、
うん、
まあ、今回ちゃんと、一応、そういう、
うん、
まあ、スポンジが多めのものに入れていったっていうところだね。
うん。
うん、まあ、そうそう。準備はそういう感じで、うん、まあ、飛行機輪行、そうね、まあ、俺とかソーシャルに上げてるとき、
うん、
シュシュッと輪行みたいな感じで上げるけどさ、全然シュシュッとじゃないからね。
ジュジュッとだよ、ジュジュ。
結構大変なんだよな、本当に、うん。あれがどうやったら簡単になるのかってあんまそんな方法はないんだけどさ。
そうだよね。
うん、
しかも前回LCC のピーチかで行って、
はいはいはい、
うん、割とこう。だろう、厳しいというか。
いや、そう、ピーチというか、LCC は、 そのさっき言ったデイバッグ、うん、デイバッグ1個で行くような旅行にはすごく良くて、まあコストも安いし、う
ん。だいたい荷物も下に預けないもんね。
うん、預けないね。
で、気軽に。
機内持ち込みだけでやっちゃう感じだから。
うん。
だからそういう場合にはいいけど、こうニセコに行った時にピーチで行ったら、その自転車のチェックとかなんか扱いとかが、だいぶこれは人権がないなみたいな、
う
ん、ことを感じたので。
自転車への愛が一つも、一ミリも感じられないって当たり前なんだけど
ね。なんかね、空気圧、いや、もっと凹ませてくださいって言われたりとか、うん、なんかいろいろね、細かくて、行く前から結構嫌だったんだよね。うん、あれね、
うん。そうなんだよね。で、帰りも、はぁ、またこう言われんのか、みたいなさ、ストレスがあったんだよね。
あったね。だまあ、その点そ、今回ね、ちゃんと ANA で行け、
うん、
まあ、フルサービスキャリア。
うん。
で行ったってのがあるんで、まあ普通にね渡して、
うん、
そんな細かいチェックとかも特にはされず、
どっちが上ですかって親切に言ってくれたりとかして、
ね、ちゃんとそういうシールも貼ってくれたりとか、割と丁寧に扱われてる感じがして、うん、うん、まあそういう大きいものを持ってくのであれば、うん、まあ特に自転車とか持ってくんであれば、まあ ANA か JAL みたいな。うん、あの、ちゃんとフルサービスのところで行くってのが、そう。で、今日もね、DM 来たんだよね。
うん。
あの、自転車持ってくのに飛行機っていくらかかるんですかみたいな、
はいはい、
DM をもらったんだけど、
うん、
ぶっちゃけ、そういうフルサービスキャリアだったら、プラス料金かからないわけなんですよ。うん。うん、
でも、ピーチの時はかかったよね。
そう、ピーチの時は、それは LCC だから、うん、ありとあらゆるものが、プラスのオプションになるわけじゃん。
オプションで稼ぐサービスだもんね。
そうそう。だそういうものが必要なければ安くいけるよっていう、うん、まあそういうメリットというか、があるんだけど、うん、まあ逆にね、そう ANA の方はまあそういう自転車レベルであればアップチャージなくて、普通に預けられるというところなんで、
うん
うん、まあそういうものを持っていくんであればね、ね、うん、あの、フルサービスキャリアはやっぱいいなっていうのは思ったよね。
思ったね。
うん。
そう、ただ、今回はセールでね、
うん、
よかった。けど、普通に乗れば、まあ、値段はするものではあるだろうから。
そうね。まあ、安く行くんであれば、まあ、かなり前に、前もって、そういうもので申し込んだりしたら、うん、まあ、多少は安くなったりはするけど、うん、まあ、今回は特にね、破格のキャンペーンだったんで。
うん。
うん、そうそう。それで行ったっていうね。
うん。
とこだね。だから、割と、まあ、持ってくまでは大変なんだけど、まあ、持ってったら、
うん、
あの、あとは預けて、気持ちよく預けてね。
うん、
まあ、あの、沖縄についてと、いう感じでしたけどね。
うん、そう、
うん。
で、1日目の予定は、
うん、
結構タイトに組んでて、
タイトに組んでたね。
かなり。そう、あれもしたい、これもしたいだったから、
うん、
すごくタイトに組んでて、
うん、
到着時刻、沖縄に着く到着時刻が、だいたい10時半目安？
はい。
だったんだよね。
朝の10時半目安。はい。
はい。で、そこから、
うん、
南城市にある、久高島？
そう。南城市にある久高島。
に行きたい。
うん。
っていうのがあって。うん、
はい。
で、それで、だいたい那覇空港から、南城市の、久高島に行く港、あざま港までは、
うん、
だいたいどれぐらいだった？
キロ数で行くと、
的に。
22、3キロ、
うん。
うん。それぐらいの距離だね。
で、信号も当然あるし。
ある。
で、だいたい1時間半 ?2 時間、
うん、は見といた方が、まあ、ストラバ先生のルートを組んだ時にはもう1時間ちょいで行けますみたいな書いてあったんだけど、
うん、
これは多分ま、信号とかも引っかかるし、
うん、
まあ、もうちょい余裕見ていくと、まあ、1時間半ちょいはかかるかなってのが一応、
そうだよね、
あの、目安で。で、そうなってくると、今度ま、フェリーの時間もあるので、
うん、
で今回ま、たまたま運が悪く、その、あざま港から、久高島に出るフェリーっていうのが、
うん、
まあ通常であれば高速船っていうものと、あとはまあ普通のフェリーっていう2種類があって、うん、それが割と1時間ごとぐらいには出てるんだよね。
うん。
通常であれば。
そうね。高速船は1日3便、
うん、
フェリーは4便ぐらいかな、
うん。
で、合わせて7ぐらいはあったはず。
そう。出てるから。まあ、目的のものに乗れなくても、
うん、
まあ、ミスっても1時間待てば、まあ、来るみたいな、うん。で、行けるし、帰ってこれるみたいなことだから、まあ、そんなにこう気は使ってなかったんだけど、2日前、3日前ぐらいか。
前日かな。
前日か。
前日に、
うん、
窓ガラスが故障したので、
うん、
フェリーは当面、その、運転する見込みがない。
修理のため、
そう
運転見合わせみたいなね、ことになってて、マジかっつって。
うん、何って言って、
うん、
で、高速船自体は、9時、あざま港発、中島着が、9時、1時、
うん
3時だったかな？
そうそう。
だけで、で、もちろん行ったら帰ってこなきゃいけない。泊まるわけじゃないから。
うんうん、
で、久高島の最終が4時発。
うん。
だったから、おのずと1時4時。
はい。
でしか行動できない。
うん。
っていう風になって。
うん、もうだからもう空港着いた段で、その1時に乗れなければアウトみたいなね。
そう。
そういう、こうタイムアタックが発生して。
発生して。で、当然10時半に一応到着予定だけど、
はい、
そっから、荷物が出てくるのを待って。
そう。
さらに、組み立てて。
そう。
そっから、アザムコに向かわなきゃいけない。
うん。
っていうのがあったから。
で、組み立てしかも僕の担当ですからね。その2台組み立てなきゃいけないっていうね。
そうだね。
ところのプレッシャーもなかなかあって。
そうだね。
で、そのね、全身、うん、前輪だけ外してるようなさ、そういう輪行じゃないからさ。
そう。
割とこう、いろいろ外れてる。
うん。
当然ペダルも外れてるし、前後輪外れてるし、タイヤも、あ、タイヤじゃない、ハンドルか。
うん。
もう緩んでるし、みたいな。
うん、うんうん。
ところなので、これはなかなか緊張感あるなって思いながらね。
そう。うん。前輪だけの輪行だったら、いつもタイヤ
が。いや、それは余裕でしょ。
そう、自分でやってて、そう。
5分以内。もう5分ぐらいでできるじゃん。
毎回タイム測ってんのもある。自己ベスト更新か、どうか、タイムスポッチ。わー。3分とかもやってきたことあった。
うん。まあ正直あれは、
楽だもんね。
ね。まあ簡単だし、もうこなれてるから、
うん。
うん。時間的にも大してかかんないからね。
そう。
あれなんだけど。まあ、飛行機輪行ってなると、まあちょっと勝手が変わるから。
うん。初めてだったから。
で、ケツがあるっていうね。
うん。
ところで頑張りながら、その、13時のね、高速船に間に合うように、うん、まあ、頑張ったよね。
めちゃめちゃ踏んでね。
うん。まあ、組み立ても俺頑張ったし、あとその後ね、乗っていくのも。
うん、
まあ、本当はボトルに水も入れたかったんだけど、その時間すら惜しくて、まあ、駆け抜けましたね。
うん。
まあ、久高島っていうのは、その、沖縄の本島の、まあ、南側にある、まあ、さっきも言ったけど、南城市の、その、南で、本島から見ると、かつ、東側に離れてある、
はい
はい、まあ、小さな島で。
うん。
うん。
そう、なんで行きたかったかっていうと、6年前ぐらいに初めて一緒に行って、
うん。
で、すごい海も綺麗だし、
うん、
島自体がそんなに広く大きくわけじゃないから。
小さいよね。
そう、一周10キロないぐらい、
うんうん、
なんだけど、すごい独特雰囲気が。
うん、まあ、神の島ってね、
うん、
まあ呼ばれてて、その琉球王国の本当始まりの島で、
うん、
実際本当に、まあそういう聖なる、まあ本当の聖域、
うん、
ガチの聖域が、うん、聖域とか聖地か。
スピリチュアルな島って言われたりして。
実際その立ち入り禁止の場所があったりだとか、うん、まあそういうことをまあ歴史的に学ぶようなところでもあるし、まあいろんな伝説もあったりみたいなね。
うん
うん、
でも海もすごく綺麗だし、
うん、
でなんかねグラベルがありそうだぞみたいな。
そうだね。まあ本当に小さい島だから全部舗装なわけなくて、
うん、
結構周りの方とか案外グラベルあるんじゃないみたいな。
うんうん
これで行ってみたくて、
うん、
行ったっていうね、
はい、
感じで、まあなんとかね、まあそれで空港から頑張って踏んで、うん、まあ間に合ったね、
うん、
案外巻いたよね。
そう結局出たのは11時半とか、
うん、
だったのかな。空港出れたのが荷物のも出てくるのも時間待ったりとかして、
うん、
11時半ぐらい、
うん、
で 着いたのが12時半ぐらいだったもんね。
そうだね。意外に。それぐらいだったもんね。うん、だから、案外そのストラバのルートで、
うん、
その予測のタイムで正確なんだなって思ったね。
うん、確かに、でもそれ結構緩く踏んでたら、間に合わなかったりもしてたよね。そ
う、だから多分なんだけど、あのストラバの予想時間って、うん、こう自分が過去、こうライドでやったフィジカルのレベルで、多分、そうそう予測タイムを出してるんだと思うんだよね。だから妙に正確、そんな気がする。かなり近かったもん。
なるほど。
うん、
だって Google とかで見るともうちょっと遠い風な時間配分だったから。そうそうそうそう、うん、なるほどね。そう、
あれはね、やっぱすごいよくできてるなって思った、ね。
追い込め追い込めって言ってたんだよね、そう、きっと。
うん。そうね。
でもそう、フェリー乗せるときも、
うん、
一応、そのまま、直で。そうだね。
ばらさないで。
ばらさないで、
まあ、多分。まま乗っけられたね。
で、塩かかるけどねって何回も言われたけど。
そうね。でも、行きはそんなにかかんなかったよね。
かかんなかった。
うん。
でもすごい、やっぱ高速船で機体自体も小さいから、
うん、
すごいこう波がブワーンってなってたんだけど、意外にかかんなかったよね。
うん。そうね。
そう。
で、
15分ぐらい、ま
あ、そうだね。実際船の時間としては15分ぐらいで、久高島に着いて、うん。で、まあそこから、まあちょっとご飯食べたりしてからね。
うん。
こう自転車でぐるっと回りましたね。うんまあ天気も良くて、
うん、
で予想通りグラベルもいっぱいあって、
そう、うん、なんかなんだろう、前に一回行った時とかは、
うん、
もちろんママチャリをレンタルして、
そうそう、まあ久高島に着くと、うん、みんな何も交通手段がないので、レンタル自転車を借りる、まあ、うん、基本ママチャリだよね、
うん、
お借りるっていうのが、まあ、セオリーで、だいたいフェリーとかから、高速船から降りてきた人は、まあ、レンタル自転車を借りて、うん、で、島をこう、いろんなところ行くみたいな感じなんだけど、まあ、僕らの場合はね、ちゃんともう持ってるから、もういきなり乗り始めるっていう、
うん、
感じで。で、行ったら、まあね、いい感じのグラベルがありましてっていう。
だから前はなんだこのガタガタ道はって思ってたのが、
そうだね。
今はもうモチベーションがグラベルあるぞみたいな、
そうだ、
感じで、めっちゃテンション上がるっていうこの差。
確かに。
5、6年でどんな差ができたんだっていうような。
そうだね。道を見る目が変わったっていうかね。
そうだね、
うん。その、スケーター的な目線が備わるっていうのと合わせて、こう、グラベルのね、
うん、
良さというか。
そう。
で、しかも、まあ、ちっちゃい島なんで、あんまりアップダウンも当然全然、あんまりっていうか全然なくて、ね、うん。まあ、すごくフラットなグラベルがあって、うん。
で、抜けると海がもちろん綺麗なのが見えて。
そうだね。見えて。
とか。
うん。一番北、その島の北の先っていうのがカベール岬っていうのがあって、
うん、
まあ、大体みんなそこまでママチャリで頑張って行ったりするんだけど、うん、ね、まあ、そこも行って、で、そこ行くと、こう海がバーンって開けて、綺麗で、みたいな。
そう。
うん。
だからまあ、だいたい 90% ぐらいはグラベルだったよね。
そうだね。まあ、脅威のグラベル率っていう。
そう。
うん、あれはすごく良かったね。
ね。
うん。そう、まあ、そんなね、久高島ライドをして。
うん。
うん。まあ、行っても、本当にちっちゃいんでね。
うん。
うん、サクッと楽しんで、まあ、景色も眺めながら、ゆっくり、うん、こう、カジュアルに回るみたいな、うん、まあ、そんな感じだけどね。うん、で、そうね、まあ、戻りの、また高速船の時間があるから、
うん、
まあ、それでまた戻って、
うん、
で、沖縄本島に戻っていって、
うん、
で、帰りは、またね、ロードで、
そうだね。
うん、ゆっくり、空港の方に戻ってっていう、うん、まあ、そんな感じでトータルが60キロぐらいかな、
うん、
うん、まあ、それぐらいでしたね、
うん、
うん、だから本当にもうサクッと東京から羽田から行って久高島ちょっとグラベル走って空港に戻ってきて東京に帰るっていう日帰りもできるっていう。
きつきつ。
きつ 薄いけど、てか、薄い意味あるのかみたいな感じだったけど。うん、
でも、まあでもね、新しい楽しみ方って思ったよね。
うん。
そう、なんか、潜りに、というか、ね、久高島、泳ぎに、海見に行ってたけど、
うん、
そう、自転車も組み込めた、みたいな。
そうだね。
感じはあったかも。
うん。まあ、そんな感じで、うん、その日は、那覇にあるホテルに泊まりましたね。うん。うん、まあ、那覇のそのホテル選んだのも、大浴場があるっていうね、
うん、
ことで選んで、最近というか、まあ、こっちでラビスタ東京ベイ、
うんうん、
サウナがさ、
うん、
ついてて、
うん、
で、大浴場あって、
うん、
で、結構良くてみたいなさ、ああいうホテルに時々泊まるじゃん。
うん、
ああいうところのホテルいいなと思って、うん、だから、こういう旅の時でもちょっと大浴場がついてるホテルを探しがちっていうね。
うん
うん、
でも値段もさ、すごい安かったんだよね。
うん、全然安い。
二人で。
どんぐらいだった
っけ?1、4?
ぐらいか。
いや、二人で1万ぐらいだと思う。
そんな安かったっけ?
安だ、嘘だ。二人で8000だわ。
え?そんな安かったっけ?
そんなに安かった。
7500
円から8000だったわ。
二人で?
二人で。覚えてる覚えてる。
あ、そんなだったっけ?うん、
そう、早めに取ったからか、うん、楽天、違う。なんかでね、安かった。
アゴダで。
アゴダだ。
うん。
安かった。って言って。
うん。そっかそっか。
まあ、平日だったからっていうのもあると思う。
まあ、確かにね。
けど安くて、で、うん、大浴場ついてて。
うん。まあ、よかったよね。
で、マミ、シャンプーが目に入ってさ、目開かなくなって、うん、貸し切りだったんだけど、
うん、
で目開かなくなって、一人で、はぁーって、目が見えないって叫んでたんだけど。
それは知らない。
そう。すげえ初歩的なミス。
はい。
まあ、どうでもいいんだけどさ。ってのがあってね。
で、まあ、さっぱりして、
うん、
夜はね、桜坂のエリアで、飲みましたね、
はい
はい。うん。
そうそう。
ヤスさんっていうね、
うんうん、
桜坂エリアで絵描きってやってる、絵描きっていう、まあ、バーだね。
うんうん。
やってるヤスさんっていう、
はいはい、
こう、知り合いの人がいて。
それは、何年前ぐらいにケンタロウが見つけたの?
ね、ほんと仕事で沖縄に行きまくってた時期だから、
10年
前。2013年とか、ほんと10年前ぐらいだね、うん。に行った時に、そう、たまたま、こう一人でフラフラしてたら見つけて、
うん、
で、結構面構えが、
うん、
まあ、よく言ったらヴィンテージな感じ。
うん、
で、
うん、
ここすごい見た目だなと思って、うん、で、中入ってもすごくて、
うん
で、まあ、そこで、まあ、飲んで、食べて、で、いろいろその、マスターのヤスさん、話して、
うん、
で、もともと茨城から、
土浦かな。
そうだ、土浦の方から、うん。うん、沖縄に
移住
して、まあ、そういう移住組の人なんだけど、そう、それで、毎回大体沖縄というか那覇に泊まるときには、
うん、
まあ、そこで飲み行って、
うん、
で、ご飯も出てたりしたので、
うん、
まあ、食べて、みたいな。感じで、で、好きなご飯が、ヤンバル若鶏の、こう、
うん、
なんだろう、
ジェノベーゼというか、
そう、ジェノベーゼ、ゾエみたいなのがあって。うん、で、ね、そうそうそう、そこで食べるみたいなことをしてたから、まあ、今回も、う
んね、
行きますよ、つって、そう。で、行った感じだね。
うん。
うん。でも、ヤスさん自体も結構やっぱね、コロナの、話を聞いたらなんかその時とかは地元に帰ってたりとか、うん、だいぶ閉めてる期間が長かったらしく。
2年ぐらい、2年弱は、
うん、
そう、地元の茨城に帰ってたり、もお店も閉めてたりとか、
ね。
料理もちょっとやめてた。
そう
っていう話とか聞いて。
ね。
うん。
結構大変だったんだな、みたいなことをね、思いながら。うん。だから、あんまりご飯とかもね。
うん、そう食べてな、ね。
そんなに提供っていうのが、そう、ほぼストップしてたりとか、まあそれでも、
う
ん、雑炊とかは食べ、ね、作ってくれ、食べれたりしたんだけど、うん。うん、
そう、だからそのエリア、桜坂とか、まあ中心の方を、那覇で言う、
うん、
とかも久しぶりに歩いてみたら、
うん、
やっぱ雰囲気ちょっと変わってたよね。
ちょっと変わったよね。
うんうん、なんか完全に新しいお店がもうできるか、
うん、
なんだろう。ちょっとこう、 うん。なんていうかな、前とはちょっと違うなって思った。
そうだね。
うん。
確かに。で、まあ、そこのお店で、たまたま、まあ、飲んでたら、
うんうん、
たまたまふらっと入ってきた外国人がいて、
うん、
で、話を聞いたら、
うん、
まあ、ボーイングで働いてる人でね。
で、
そうそう、空港の、まあ、仕事をいろんなところでやってる人で、
うん、
で、今は東麻布に住んでるって言われて、そうマジかっつって。
近いね、なんか近くはないから
。近くはないけど、まあ、東京なんだ
っつって。東京なんだって言ってね。うん、
で、その人の仕事が結構面白くて、
うん、
まあ、ボーイングで働いていて、
うん、
で、配属先っていうのが4年ごとに国が変わるっていうね。う
ん、そういう仕事。
ね、そうそうそう。で、国が変わって今までどこ行ったのって言ったらもうほぼ全世界レベルで、うん、まあ、どの大陸もほぼ行ったことあるしみたいな。
うん、
で、今、日本に、ほぼ4年間いて、また次、来年あたりは、チリに行くみたいな、そういう話をしてて。で、家族もね、一緒に行くっていう、そういう話してて。
すごいよね。
すごい仕事だなって思ったよね。うん、で沖縄も当然、空港がね、あるから、うん、それで、まあ、その仕事で来てて、みたいな感じで。まあ、東京ベースなんだけど、沖縄行ったり、他の地方行ったり、みたいな。うん、
まあ、国自体もね、そうそう、変わってってことだよね、
うん。日本にいる間はそうやって行くし、うん。で、4年ごとに国も変わるしみたいな。
いや、
マジですごいなって思ったね。
そういう人生もいいよね。どう？いいよね。いい。
そうね。まあ、そういう機会があったら4年後とか。
でも、フットがさ、どこなのか分かんなくなりそうだよね。もう。でも、ちょうど、1年とかってさ、
ね、
あんまり住んだって感じではなくなるけど、
まあ、1年あっという間だもんね。
うん、4年とかになると一応そこに、なんだろうな、根付いてるっていうぐらいの期間じゃん。
うん、
で、それがどこにもいろいろあるとさ、
うん、
なんか仕事一旦終わった後にも、
うん、
なんかこう、遊びに行っても、
うん、
なんかこう自分の街のように動けるというか、
うん、いや、それはあると思う、
ね。それはすごい4年っていいなって思ったけどね。
うん。
なんとなく。
まあ、いいスパンだよね。
うん。
ただ、そうね。腰を据えてどっかでみたいな話はもう強制的にないわけじゃん。だから常に出会いがあって離れることももう確定してる。
ね、出会いと別れがもう決まってるってことだよね。そうそう、
決まってるっていう。
うん、
そういう生活。で、やったことないからわかんないけど、どうなんだろうね。
ちょっと寂しいかもね、あいつは。
人間関係の作り方とか結構難しそうだよね。うん、だ常に転校生みたいなさ、
うん。
うん。
そうだよね。
ね。でもなんか、パッと聞く限りにはなんかいろんな国に行けたりして、
うん
うん、っていうのはすごい、羨ましいなと思ったけどね。
うん、ね。
うん、
かなりならではの仕事っていうか、
そうだね、
なかなかないなーっていう話よね、
うん。
しながらね。
ね。いいね、なんつって。
ね。
人生がワールドツアーだね、なんつって。
はははって言ってね。
そう、だから、うん、まあ、もう日本にいて4年もいて、で、沖縄もちょいちょい仕事では来るから、うん、このスポット綺麗だったよ、みたいな話もね、うん、全然できてたし。
うん。
うん、っていうね。まあ、そんな。
ね。
うん。まあ、アメリカ人のね、ボーイングで働く人もね、あったりして。
あったりして。
うん。まあ、近くにあとはビール関係で行くと、
そう。
桜坂ブルワリーか。っていうのが、あそこは前何だったんだっけな。ちょっと前が忘れちゃったけど、新しくできてるなっていうのは気づいたね。
そう。
うん、
で、その絵描きに行く前に、偶然通ったから、
うん、
あれビール飲めますかなんて聞いたら、
うん、
いや、まだ瓶詰めしてて、
ね。
言われて、ね、
で、ヤスさんに聞いたら、ほんと2週間前ぐらいにできたブルワリーでって話をしてたよね。
3月19オープン。
めちゃくちゃほんと最近だね。
だって。
うん。
で、そこ自体が、渋谷の宇田川カフェとか、
うん。
河原カフェとかって10年前ぐらいにさ、
はいはい。
流行ったじゃん。流行ったっていうか、うんうん、の、元の会社の LDK のが、
うん、
立ち上げたブリワリーなんだって。
なるほどね。
そう。で、そこ自体がなんか飲んで一本安さん買ってきてくれて。
そうだね。
そんな交渉してくれたのかわかんないんだけど。うんうんうん、で、一本飲んでみたらめちゃめちゃこう、 なんていうの、なんか CBD 感だった、
うん、そうだね。
なんか、んって。
そう、なんか妙な大麻感というか。
草感が。
草感がすごかったよね。
そう。で、あとあと見てみたら、その、
フレーバーが。
そう。で、パッケージにもリラックスチルみたいなのわかりやすく書いてて。てねうん、で、うんと思ったら、そう、なんか CBN を配合した日本初のクラフトビールが楽しめるブルワリーっていうのがテーマで、
うんうん、確かにパッケージに CBN ってなんか書いてた。
書いてた、
うん。
そうで、CBD のビールとかはさ、ウエストコースしかり、
うん、まあ、よくあるもんね。
よくあるもんね。うん、で、CBN みたいな感じ見てみたら、CBN 自体は THC から抽出されるカンナビノイドの一種で、国の審査基準をクリアしているので安心安全。だから、うん、CBD と比べてヘンプから取れる割合が非常に少なくて全体の 1% 未満なので、
うん、
希少性のあるレアカンナビノイドとされている、
うん、
らしい。
まあ、効果効能的なのはどうだかよくわかんないけど。
わかんないけど。
まあでもそういうもんがやっぱ入ってたってことだよね。
そうだね。
うん、
そうっていうのが日本初で偶然見つけて。
うん、
格差っぽいねなんて話だけど。
そうだね。まあでも、そのフレーバーは感じたのは間違いなかったってことだね。
そうだね。
うん。そうそう。まあそんなブルワリーも。
効果は感じられなかったけど。
うん。そうね。うん、シンプルに酔っ払ってたってだけだからね。そうそう。
そうそう。
まあそんな新しいのもできてながら。うん、うんうん。で、その日は終わった感じかな。うん、1日目は。
ね。そう。
で、次の日。
そう、次の日 は、
まあ、レンタカーを借りて、うん、北に行くという、
ね、
まあ、そういう日だったんで、まあ、自転車でね、あの、レンタカー屋まで行って、
うん、
で、レンタカー借りて。
そう、ただ、もともと雨予報で、90% 雨だったんだよね。
うん、そう、天気予報でもね。
沖縄全体がかな。
沖縄全体雨で、まあ、予報的にもしっかり当たってね。
そう。
雨は降ってたよね。
そう。なんで、うん、雨だけど楽しめる方法を前日ぐらいから飲みながら話したりしてて。
うん。どうするかっていう
ね。そう、
うん。
で、
で、まあ、
うん、
前も沖縄本島で雨降った時に楽しんだのが、あの時は、
タータキ、
うん、
でトレッキングに行ったりとか、
山の中に入って、ジャングルっぽいところに入ると、うん、まあ雨降ってても、まあそれも雰囲気だし、うん、でそんなに険しい山って沖縄ないから、
うん、
まあトレッキング的なやつをやると、うん、まあ雨の日でも楽しめるっていうか、
うん。
うん、っていうのがあって。
ね。あと小雨で潜るとか、
うん、
だからその時は自転車自体はなかやってなかったから、
うんうん、
あとランとスイム、
うん、
っていう感じだったもんね。
そうだね。だから、まあ、北の方で、
うん、
ヤンバル国立公園で、うん、じゃあ、トレランを、しようみたいな、ことで、
うん。
で、まあ、那覇の方から北の方って、まあ、1時間40分ぐらい、まあ、2時間かかんないぐらいか。で、まあ、行けるというところなんで、
うん、
まあ、途中行ったことなかった、チャタンにも寄ろうっていう話で、うん、で、途中寄ってから、まあ、北に行ったっていう。
そうだね。
まあ、そういう1日でしたね。
チャタンはアメリカンビレッジで有名だよね。
そうだね。うん、
米軍が、
はい。
あるんだよね。
そう、まあアメリカンビレッジがあって、なんか結構パッと見、そのディズニーランド的な。
そう。
うん。
感じだったよね、行ってみたら、
うん。まあなんかそういう見た目的にも楽しくてみたいな感じの場所で。うん、で、そこで、俺がね、大阪行った時に、うん、会っていた、まあ、よく言ってた、ギラギラチャリアって、まあ、ギラチャってお店があって。
ギラギラチャリア。
そうそう。
ギラギラしてたの？
ギラギラチャリアって、そういうね、自転車屋さんの名前。
はい、はい。
まあ、みんなギラチャって呼んでたんだけど、うん。そこでメカニックとして働いてた、つつみくんっていうのがいて。
はいはい。
うん。いや、もともとギラチャって、その、レネとさやかさん。
うん。
その二人でやってたんだけど、路面店に行った時に、メカニックとして、その堤くんが入って、
はい、
で、まあ、その3人でずっとやってたんだけど、その堤くんが、沖縄に移住して、自分のお店を、そのチャタンでやっていて、で、それっていうのが、シュハリバイクワークスっていう自転車屋さんをやってて。
で、 ことは何年前に行ってたのかい、大阪に。
もう。
ってのは
だ、それも、10年以上前だから。ああだって大阪で俺ピストン乗り始めた2007年とかだから。うん。
10年以上前だね。
うん。余裕で。恐ろしいんだけど。
つつみくん自体はなんで沖縄に来たの？
沖縄に、ね、それも話で聞いたけど、結構大阪にいた時代から沖縄好きで、うんうん、まあ、自転車持ってって、で、乗ったりとかしてて。で、特に北谷のあたりって、うん、なんだろうな、アップダウンがあんまりなくて、その大阪もアップダウンあんまりないけど、うん、で、北谷周りもアップダウンがなくて。で、つつみくん自体とか、まあ、その、ピスト、フィクストバイクの、うん、まあ、コレクターなんだよね。ものすごいヴィンテージのバイクの。
うんうんう
ん、で、そういう、まあ、ピストもアップダウンがないから乗りやすいから、
はいはい、
まあ、好きでそこら辺、こう、うん、よく行ってたと。で、
そうだね。
そう、今のそのシュハリバイクワークスの、場所っていうところに、
うん、
まあ、何かコンテンツを入れたいっていう話とかっていうのが、ま、あったタイミングで、うん、まあ、レネの方も、こう、ギラギラチャリアを、ま、東京の方に、うん、まあ、お店というか、まあ、住む拠点を東京に移すみたいな話があったらしく、
はいはい、
じゃあ、すみくん自体も、
沖縄に移住しよう。
そう、沖縄に移住しようみたいな感じで、そう、移ってきたみたいなんだよね。うん、
それが、どれぐらいなの？ 3、4年前？
そう、4年前ぐらいに沖縄に、はいはい、
コロナ前だ。
うん、移住したって言ってたね。
うんうん、
で、お店もさ、結構雑誌とかにもよく出てて、
うん、
で、まあ、インスタでも見ててしてたから、
うん、
うん、行きたい、ずっと行きたいなと思って、うん、見てみたいなと思って、今回、予約行きた
って、
うん、
初めて行ってみたってことだよね。
うん、感じだね。どうだった？お店見て。
そう、なんか、すごい、今っぽいって言い方がすごい適切かわかんないんだけど、
うん、
新しいなって思った。
うん、
というのは、
うん、
なんか見た目っていうか、パッと見、ホテルが、上、パッと見
というか、そうね、上にホテルがあって、ね、ホ
テルがあって、
うん、
で、そこにドカーンと自転車もあるけど、隣にアパレルショップがあったりとか、コーヒー屋さん、バー、うん
ね、
ハンバーガーさん、
うん、
とかが併設されてて、
うん、
なんかこう、新しい形の施設？
ね。なんかそれぞれ運営というか経営は違うんだけど、うんうん、なんか完全にお店ごとが仕切られるわけじゃなくて、ゆるくつながってて、で、なんかそういうものそれぞれが好きな人がこう来ていて、
うん、
なんかすごい、まあ、場所自体もかなりでかいし、
うん、
建物もすごいポップな感じで、
そう、
ね、ウエス・アンダーソンの映画に出てくるようななんか建物だし、
そうだね。
で、つつみくん自体も、そのシュハリバイクワークスで自分のコレクションも、まあ当然置いていたりしながら、全然その地元の人が乗れるような、
うん、
まあバイクも売ってたり。
キッズ用とかもいっぱいあったもんね。
うんうんうん。で、そういう、なんだろうな、ちょっとマニアックなものが好きなお客さんにも当然対応できるし、みたいな、うんうん。なんかそういうお店をやってて、で、すみくん自体もまあ移住してきて、
うん、
で、沖縄の人が自転車にあんまり乗ってないっていうか、
そうだよね。
うん。それは、俺もすごい分かって、うん、沖縄の人自転車乗らないよね、普段ね。まあ、車社会だから、うん。うん。
だし、そう、全然沖縄でチャリ乗ってる人見ないなって話してたんだよね。
う
ん、
そうね、
うん。
いや、なんか、競技で、合宿で、
うん、
例えば、本当東京とか大阪とかから行くみたいなのは、
うん、
まあ、見たことはあったりとかするけど。うん、
気候が暖かいから冬でも乗れるし。
そうそうそうそう。それはさ、要は大阪ローカルの人が乗ってるのとはまた全然別の話じゃん。うん、カルチャーではないというか、まあ、練習の場として乗ったりとかしてる話だから。
うん、
でも、つつみくんの場合は、いや、全然ね、平坦だし、うん、で、海沿いあるし、
うん。そう、サイクリングコースもさ、チャタンあたり、ね、1、2キロぐらいのところとかもできてたりしてて、
うん、
絶対気持ちいいし。
ね。
ね。
っていう話を感じていて、で、もっと、こう、面白い遊び方があるし、
うん、
っていうんで、なんかそういうのをね、根付かせたいみたいな感じで、うん、こう、お店をやってるって話をね、その、うん、おとといぐらいか、行った時に聞いて、うんなるほどね、つって。うん。で、しかも、その、チャタンってね、
はいはい、
沖縄本島の イーストコーストじゃなくて、ウエストコーストにね。はい。ウエストコーストにあるんで、ウエッサイっていうことで。ね。ね。うん。
そう、だから、そう、T シャツとかさ、オリジナル作ってるとかもウエストコーストって書いてたりとかして、うんね、かっこよかったけどね、すごい。ね。そう、ジッシーさんとコラボしたような、うんうんうん、そう、パーカーとかも置いてたり。ね、ようなっていうか、コラボしたパーカーか。そう、ね。とか、それも可愛かったりして。
なんか奥さんもデザイナーさんらしくて、ね、で、そういうオリジナルのね、グッズとか作ってたりして、うん。で、置いてあるものはすごいマニアックだったりするし。
そう、なんか初心者とかそんな詳しくないおまみでも、うん、わ、このあるやの、とか、
うん、
長さはって聞いたことあるとか言ってた。
うんうんうん、
そしたらなんかめちゃめちゃいろんなのが置いてあってさ、
ね。あったね。橋本聖子用に作られたサムソンの、
はい、
あのパシュートのバイクとかやばかったけどね。
あ、見た。うん、
そうなんだって思いながら、ね、そのスピードスケートからパシュート競技に移行した時に、
うん、
サムソンってまあ九州のフレームビルダーの人がいるんだ、うん、あるんだけどフレームブランド、
うんうん、
それがその人がまあ橋本聖子向けに作ったフレームが2本あってそのうちの1本があったりとかさ。
え、それは、つつみくんが持ってたってこと？
いやいや、そう、だから、あの、いろいろ流れてきたんだよね。うん、
すごいね。え、だ、シュハレ自体は、だからその、ヴィンテージのバイク自体も扱ってるし、
もあるし、
初心者というか、
うん。
全然子供から、そう、
普段乗りのものもいけるし、みたいな。ただ、普段乗りも、ママチャリ売ってるとかそういう話じゃなくて、うんうん、まあ、もうちょいちゃんとね、
そうだよね。
うん。あの、好きにカスタムして組んだりみたいな。うんっていう感じ。
いや、なんか新しい、なんか沖縄引っ張ってる感あったな。
そうだね。そう、うん。なんかすごいいいなって思ったね。うん。
私、なんか初めて沖縄に自転車持ってきてみて、まあ輪行は大変といえども、
うん、
やっぱ気持ちいいじゃない？すごく風も吹いて、うんうん、海も見えて、
うん。
すごいいいなっていうふうに思ってた矢先で、
うん、
そうやって、つつみくんがそういうのやってるっていうのが分かったから、
うんうん、
めちゃくちゃいいなって思ったけどね。
そうね。
うん。
うん。いや、ほんとね、結構、そう、うん、まあ、大阪じゃない、沖縄に。
沖縄？
うん。行くタイミングがあったら、チャタンとかね、
うん、
そのシュハリとか、寄ってみたら、まあ、ヴィンテージ系とか好きな人で行ったら、うん、もう話いろいろ聞いてて、
うん。
うんいろいろ止まんなくなっちゃって、なんかその昔を若干思い出して、
うん、
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 まあピストのヴィンテージのねものとかいっぱいあったりして、
うん、
まあ正直博物館級のものとかもね、
そうだね、
うん、つつみくん持ってたりするから、
あの聞いてみたら、
ね、うん、うん、面白いんじゃないかなって思いますね。
だってライドしたとしても空港から車で20分30分だったもんね、
うん、
1時間かからずライドで行けちゃうもんね、
うん、うん、そうね。まあ、そんな話をして。ね、うん。で、
うん。
うん。どうぞ。
新しく、なんだっけ、ヨムニ村って書くよ。
うん。
ヨムラ、なんだっけ。新しく、もうちょい先の方。
はいはいはい、はい。
女村のあた間ぐらい。
うん。
読みて、なんだかで、ね、またやるって言ってたよね、うん、新しく施設。
そうね。
作るって。
うん。新しい施設、なんかビラ。4棟ぐらいのところで、まあ、工具とかも置いて、
うんうん、
そういうプロジェクトを今やってるっていう風に言ってたね。
そうそう。うん、
だから、ま、乗りに来た数グループとかで、
うんうん、
まあ、一緒にそこ泊まったりとか。
ね。
っていうことができるような。まあ、合宿スペースとしても使えると思うし、うん。そういう場所を作ってるっていう風にね、聞いたので。
聞いた。
まあ、もしこれを聞いてらっしゃる、
うん、
まあ、自転車関連業界の方いるんであれば、まあ、そのねシュハリバイクワークスのつつみくんに連絡を取ってもらったら、うん、ひょっとしたらねそういうビラで、うん、まあ、面白いことができるかもしれないんで、
ね、
うん、まあ、聞いてみたらいいんじゃないでしょうか。
作ってる途中、これからって言ってたよね。
そう、これからって言ってたからね。うん、そう、
だからめちゃめちゃ新しいことしててかっこいいと思ったな、
ね、いいね、
うん。
本当に。そうね。
はい。
はい。というわけでね、まあ、シュハリバイクワークス行ってから、まあ、北に行って。
そうだね。うん、
まあ、ちょっとね、その、つつみくんとだいぶ、俺は話し込んでしまって、あの、予定より、だいぶね、あの、楽しんでしまって。で、北に行っ って、宿にチェックインをして。
そうそう、うん、で、その日泊まろうとしてた、泊まろうとっていうか、泊まる宿が。
泊まった宿が。
泊まった宿が、
うん、
北部の国神
うん。
村。
国神のエリアにある、奥間ビーチリゾートっていうね、うん、ところで。まあ、そこっていうのは、奥間ビーチって、まあ、調べてもらうとわかると思うんですけど、こう、ビーチの今でも一部分が、アメリカ空軍の、保養地になっていて、まあ、普通の日本人は入れないエリアになってますと。うん、で、その僕らが泊まった場所っていうのも、もともとはアメリカ空軍の、
うん、
放送関係の施設だったんだよね。はいはい、で、それが、45年前ぐらいか。
はいはい、
に、日本に返還されて、で、それが、JAL が、うん、メインとなって、ホテル事業として、
うん、
そこの、を宿泊地として、
うん、
うん。やったっていうのが、まあ今で。で、うん、今は JAL は取れてるんだけど、
うん、
うん。っていう場所に、今回はまあ泊まったと。いう感じだね。だから、敷地が結構バカでかいよね。だって中カートで移動するみたいなさ。
人もいたよね。
そう、
いた。変ななんかトゥクトゥクじゃないけど。
あれゴルフカートみたいなさ。
ゴルフカートか。
そうそうそうそう。
こっちは自転車で移動しなきゃ
いけない。そうそう。めんどくさいからね。
そう、っていうのがあって、で、そこまでは、
うん、
まあ北部の方行くのにまた1時間ぐらいか。
うん。
かかんないぐらいで行って。
そうだね。で、チェックインして。で、まあね、その、もともと、保養所が横にあったりっていうのもあって、まあ、サウナとか。
うん。
こう、まあそこもまた大浴場がついてたりみたいなね。
海が見える。震災のサウナだよね。
うん。ところがあって、これはいいぞ、つってね。うん。
でもそこも、その結構外国人とかも何人もいたりしたけど、
うん。
なんか早めに撮ったから、まあ平日だったのか、結構相場より多分
安く。そこも安く泊まれた、
ね。泊まれたんだよね。
うん。で、まあ、チェックインをして、まあ全然土砂降りなんですけど。
そうだよ。
うん。まあチェックインし終わって、で、落ち着いたのが大体3時ぐらいか、
午後の。
で、その日はまあさっき言った通り、こう、ジャングルで山の中入りたいっていうね。
どうしても行きたかったん
で。
うん。
まあ薄暗い、こう、雨の中、じゃあ、ヤンバル国立公園の、その、夜那覇岳登山口か。に、行って。で、そこから、まあ、予定してたルートっていうのが大体7キロぐらいの。
うん、
まあ、多分、1時間半かかんないぐらいで、うん、まあ、一周できるようなトレランのコースを、ま、組んでいて。
夜那覇岳って沖縄で一番
高
い山だ、ね、
山、
うん。うん。で、なんかあの周りは、国神トレラン大会みたいなのがあったんだっけ？
そうそう、1月くらい。国神トレールかな。
トレールかな。
うん、で、まあ、そういう大会があったと。
使われてた一部ぐらいだったかな。
そうそう。
で、それを見つけて、
うん、
あ、じゃあここも走りたいね、みたいな話をしてたんだ。
そう。で、用意してたけど、まあ、入った時間がなんせ遅い。てか、山に3時に入るとかないじゃん、普通。で、かつ雨も降ってて薄暗かったから、もう入る段で若干不気味なんだよね。
うん。うん、鳥の声もやっぱり。
そうそう。
クークークークー、フフフ。
ギャーギャーとか言ってるし。で、植生もまあマジでジャングルだし。
そうだね。
で、まあ道も狭いし、ドロドロだし。で、まあちょっとまあそれでも入っていって、で、まあ走ってたら緊張感あったよね。
あった、もう。早く行きたいと思って、
うん、
で飛ばすんだけどやっぱもちろん地面もさドロドロだから、うん、
途中ものすごい水たまりとかあってね、
そう、
うん、沼みたいな
って言って、
うん、
いるんだけどやめようって言わないしなと思ってさ、なんかもう
でも俺もその日日没がこの時間だから、うんうん、まあ普通に走ったら全然日没前には帰れるけど、ね、コースプロフィールとか見ると。まあ、その登山口までは車で上がってるから、うんうん、そんなに登りはあんまない、
うん。
ただ、途中でガーッと下がって、ちょっとまた登るみたいな、うんうん、プロフィールになってて、その雨が降ってて、下にの方の、そこに行くっていうのが、ちょっと嫌で。
リスキーだった。でもそれはマミは知らなかったからさ。
うん、
そう、全然、まだかなとか。
ストップかかんないな。俺も正直、一刻も早くこれを終わりにしたいと思ってたんだけど。本当にそう。
なんだ、せっかくさ、コースも調べてくれてるしさ、やっぱ雰囲気もやっぱ楽しかったから、
うん、
ただ、
そうだ、まあ雰囲気は、ちょっと恐ろしいんだけど、ね、まあ面白くもあるんだよね。
そうだ
から。まあジャングル感すごいしさ、
そこ
雨で。
狭間。
そうだね。
緊張と、恐ろしいの狭間、
うん。あのスリルね。
スリルね。
うん、で、まあ結果どうしたかっていうと、うん、半分ぐらい行ったところで、道路に出るんだよね。で、また山の中に入っていくみたいなポイントがあるんだけど、その道路で、もうちょっと冷静になって、うん、これは、まあ万が一本当に暗くなったりしたり、とか、うん、雨がものすごい強くなったりして、うん、そっからさらに下に下るとこだったから、うん、何かあったら大変で、しかも初見の山だしさ、
そうだよ。
これは、ロードを下って帰ろうっていう、
うん、
あの、判断をして、
うん。2秒でそうしようって言った。
そうだ。いや、さすがにね、そう、いろんなネガティブなこと考えて、ちょっと嫌な予感がしたから。
そうだね。うん、でも、それがいいよね。だって、
うん、
なんかいろいろ経験してきて、そこでさ、うん、行こうぜっていうのって、どうとでもできるけど、うん、ただ、
そうね。
それってね。
まあ、そこは、やっぱり、まあ、経験値があったらそんな時間には入んねえだろって言われると思うんだけど。そう、ね。そう。まあ、でも、ね、ほんと、数キロちょろっと走って、まあ、ジャングルトレイル、
いや、うん、
感はすごいあったから、そんな短いのでも。
そう。
うん、
だから、晴れてたりとか、うん、あとそれ大会とかで人がある程度いて安全、安心、
うん、
大体の保証があれば、すごく楽しい、
うん。いや、絶対面白いと思う、あれ、あそこは、うん。
そう。で、それを何も保証もなく二人で入って、すげえ悪天候。
しかも天気も悪いしね。
7日でも楽しいと思ったから、
うん、
すごい、ね。
そう。だ本来ね、その、山原国立公園の与那覇岳近くのルート、うんあれは、そう、見つけたら、全然、おすすめではあるんだけど、
うん。
で、まあ、俺らがね、行ったルートっていうのは、その、与那覇岳に登るルートじゃなくて、ちょっと別のルートで、で、そこに入っていくところに、ちっちゃい縦看板みたいなのがあって、
うん、
もう、遭難多発だから、で、行って遭難した場合はもう何日もかかるみたいな、なんかそういう脅し文句みたいな、すごい書かれてて、それも嫌だったんだよね、なんか。
わかる。
うん。そう。だからまあ、結果、そのロードに出て、うん、もう絶対そこから迷わないって、まあマイルドに帰ってきて、
うん、
で、車止めたとこまで戻ってきてっていうね、
うん、
そういうジャングル、シャワートレイルランというか、
そうだね、
うん、をやりましたね、
うん
うん。
雨降ってたね、めちゃめちゃ。
めっちゃ降ってたね。
そう、だから、そう、宿に戻ったらすぐシーサイドサウナに直行して。
そう、なんだかんだやっぱ、
そう。
まあ、正直今、東京帰ってきてて、東京めちゃくちゃ寒いなと思ったんだけど、
うん。
うん、まあ、沖縄暖かかったけど、それでもやっぱ体はやっぱ、ね、雨降ってたから、うん、冷えたから、サウナ行って。
そう、だから雨だったけど、そこの小さいのサウナがあったから、
うん、
なんかちょっと楽しめた、
うん。そうだね。
っていう感じもあって、
うん、
そう、そこのサウナは、そう、暑さ的には92度。
うん、
女子風呂は。
うんうん、
ぐらいで。
うん。
で、すごい貸し切り、ほぼ貸し切り、
うん、
で、テレビもないね。もう、精神部屋みたいな感じだよね。
そう
だ。でも、すごい楽し、良くて。で、水風呂は、やっぱり、あんまり冷たくない、体感18くらいだったけど、
うん、
水深もあって、
うん、
そう、すごい良かった。
良かったね。
で、お風呂も、海が、まあ、雨だったんだけどね。
目の前にバーンって見えてる。
見えて、そこは宿泊者は無料で使える。
うん。
とかね。
そう。
だから、
お風呂的には大満足で。
うん。
うん。ね。
そう。
で、お風呂上がってから近くのね、
うん。
居酒屋行って。
そうそう、なんか地元っぽいところがあったから、
ね。
1キロぐらい歩いて。
うん。食べて。
食べて。
飲んで帰ってきて。
うん。
っていう一日でしたね。
うん。
うん。まあ、この日もね、面白くて。
うん。
まあ、雨だったけど、やりきったっていう、
ね。そうだよね。そう、だから雨の沖縄をどう楽しむかみたいなとこって、 そう、前はスイムメインで考えてたから、
うん、
潜るメイン、
うん。
で、雨でも全然潜れるんだけど、
うん、
風が強かったりすると難しかったりもするじゃん。
そうだね。
そう、なんだけど、そらん、できたし、で、
よかったよね。うん。
そう。
で、やっぱその泊まってる場所、その奥間ビーチっていうのが、
うん、
そのホテルが管轄してる、
うん、
そのホテルの前の、プライベートビーチ。は、そこはもう当然宿泊者は行けるんだけど、
うん、
特にそんなに仕切りがないんだけど、縦看板だけあるところがあって、うん、それっていうのがその先が、行ったらその空軍の施設になってますと、はいはい、いうところだから、これより先には、入ると罰せられますみたいな看板があってね。
そう。その先はもうアメリカの。
うん、そう、アメリカのものっていうね。うん、だ本当に、国境沿いで遊ぶみたいな。
でも何個もあったよね、それが。
そう、だから、あのエリアってのはすごい多いから、
うん、
だからビーチではそういう縦看板があって、で、軍用犬が巡回してますみたいなことが書いてあって、本当かよって思いながら。でもその向こうではね、実際やっぱね、アメリカ人のファミリーが
遊んで
たね。遊んでたよね。うん。いうのがあったし。
なかなかない、なんだ、風景。
うん。というか。だ本当に、まあ、ね、そういう、境目を感じるっていうか、うん、ああいう場所で、うん。
ね。
なんか、まあ、沖縄のリアルな部分というか、うん、
うん。
まあ、それは日本としての結構リアルな部分なんだけど、
そうだね。
なんかそういうものを感じながら、うん、でもリゾートではあったりするんでみたいな、なんかちょっと不思議な感じだよね。うん、
あんまりない感じだったね、体感的に。ね、うん。
で、そう、ちょっと周り自転車で走ってたら、お、グラベルあったと思ったら、そのグラベルの前にもその看板があって、こっから先は、みたいな。ああ、これアメリカのグラベルだったか、みたいな。
日本のとこじゃないか。
そうそうそうそう。
さすがにグラベル捕まってもな、みたいな。
そうそう。中入ったらリアルにマジで怒られると思うから。うん、
ね、
うん。っていうね。まあ、そういう場所で、すごく、でもこの、奥間プライベートビーチ&リゾート、うん、おすすめだよね。
よかった。
うん。
だから近くにトレランとか山にも入れるし、
うん、
で、自転車でそのまま来てる人とかもいたよね。
いたね。
ラファの。
いたいた。うん。
そう、ジャージ着てる人とかもいて、
うん。
で、そう。なんか、よかったね。
で、全然風とかなくて天気も良ければ、シュノーケルのツアーとか、うん、そういうダイビングのツアーも、全然やったりするから、うん。
私、その1キロぐらい泳いだところにすごいいいスポットがあって、そこに行きたかったりもしたんだしね。
その潜るスポットでしょ。うん。そうそうそう。
そう。
なので、なんか、そうね、那覇とか離島とか、うん、もうだいぶ行ったなって人も楽しめる場所かなって思ったよね。うん。ね、うん、そう。で、土曜日は、本当はね、この日、名護のエリアにある家島。
はいはい、そうそうそう。
で、ハーフマラソンのね、家島マラソンっていう大会があって、
うん、
で、これは後々気づいて、うわ、この日、家島でマラソン大会あるじゃん、つってね。
そう、海が見つけて、
うん、
で、ちょっと電話して出れるか聞いてみるからって。
そう、まあ、とっくに申し込み期間終わってるんだけど、いや、沖縄だから案外電話したらいけるんじゃねとか
言って。根拠のない自信で。
そうそう、
大丈夫だから、じゃあ、では他の予定立てといて、私、そこになんとか、出させてもらうように言っとくから、とか言って。
ねじ込むぐらいのね、感じで言って。で、ほんと電話したんだよ、ね。
ほんとに電話して、うん、すいませんけどって、申し訳ないですけど、出られますか、さ、無理っす。
そりゃそうだよね。
申し込み期限見ましたかって。そうですよね。わかりましたからって言って、
うん、
まあ、無理だったわって
。あ、すいません
ぐら
い。
すいませんでした。
あ、つって。
すぐ電話切った。恥ずかしくなって。すごい舐めてたなと思ってさ。
舐めすぎだよね。まあ、当然それには出れるわけはなく。
出るわけなかったけど、うん。
じゃあどうしようかっていう話ですけど。結局その日泊まったのは瀬底島。
うん。
うん。っていうところで、まあそれは家島からもまあ割と近い離島だね。
名護だね。
うん。
名護の エリアだね。
うん、本部。
元部
エリア。
うん。
だね。
から、北部から、チャタンに行く間ぐらいかな。
うん、そうだね、
うん。
1時間かかんないぐらいだね。うん。で、来れる、今度は瀬底島っていうところに、まあ、泊まりに行こうという感じで行ったんだけど、まあ、ハーフマラソンには出れないと。
うん。
で、その日は晴れてる。めちゃめちゃ天気はいいんだけど、死ぬほど今度風が吹いてて、これはバイクも絶対楽しくないぞっていうね。
風速7とかだね。
うん、
で、
そう。
そう、なんかちょっと外出てもすごい殴りがかるような風とかも吹いてて、
うん、
で、本来は、その、奥間ビーチリゾートの、
うん、
やってる、
そう、サービスで行く ね、沖の、そのシュノーケルのツアーとかに申し込もうと思ったけど、うん、その朝のやつってのはこれ絶対船が出ないからと思ったんで、まあ朝ジョグしたんだよね。
そう、しかも電話したら、午前中は欠航ですって言われちゃって。う
ん、やっぱりね、つって。
うん
うん、で、山にね、ちょっとジョグしに行って。
それは、ちょうど奥間ビーチリゾートから走って、
うん
2キロ ?3 キロぐらい、
うん、
で、滝、
うん、
に行ったんだよね。
うん、まあ、滝見に行きがてら、ね、こうトレイルジョグして。
ジョグして。
うん、で、まあ、楽しんで、で、そうだ。それから瀬底島に行く間に、うん、じゃあ、まあ、朝走ったけど、じゃあ午後どうするかみたいなね。うん、
そうそう。でも、その、そう、滝自体もすごい良かったよね。
うん、滝自体も良かったよ、うん。
そう、なんか整備されてて、有料の、二人で1000円かな。一人500円で入れる、
うん、
整備されたコースというか、まあ、普通は歩いていくと思うんだけど、
うん、
そこもすごい良くて、
うん、
途中トレランっぽい感じとか、
うんうん、
で、滝を見れて帰ってくる。キャンプダウンもあって、
うん、
で、その、国亀で言うと、道の駅、ゆいゆいがあってさ、
うんうんあ、そうだ。そう、そこで、まあ前回、うん、その国頭村に行った時にも買った琉球松を買いましたね。
うん、
で、その琉球松は、その板は何に使うかっていうと、
うん、
まあ上尾に直送してね、
うん、
カルトベンチを作ったわけですけど、うん、まあ今回も、その板が、いい感じの板があったので、まあ、またね、5枚ほど仕入れましたので。
道の駅ゆいゆいでね。
ゆいゆいで。俺もう道の駅ゆいゆい入ったらなんか、それ以外にお土産のものとか有名なもんいっぱいあるじゃん。
うん、
それ一旦置いといて、俺まず板を見るからね。
うん、そう、見てた。ワミとかは、ああ、青森とか。
板コーナーめちゃくちゃ端っこの方にあるからさ。そう。
ね。
で、まあ、琉球松無事ゲットして。
うん。
で、
直送した?
そう。上尾村にね、直送して。
はい。
で、もう見つけた瞬間に水木さんに LINE して、ありましたっつって。
すごいよ。
また今回も仕入れましたっつって。で、送って、
うんうん、
なんで、そう、また琉球松のを使った、まあ、スペシャルバージョンのベンチはね、またリリースできると思うんですけど。
お土産ベンチ、
うん。俺もね、あの板のバージョンのベンチって俺持ってなくて。
あ、そうなの?
今回ちょっと確保して、てかね、あれ本当わっワックスというかオイル塗り込んでベンチにするとめちゃくちゃかっこいいの。
なんか元の木自体もさ、うん、すごいいい感じだよね。
そうだから真四角の木じゃなくてこう木肌が残ってる、うん、まあ本当にザ一点物みたいな感じのやつだから、うん、すげえ良くて。
しかもポップとかですぐ使えるって書いてたりとか
してさ。そうそう。だからちゃんと板には加工されてるからさ、うん
ね、
品質もすごい良くて、
うんうん
うん、っていう。やつをね、マゲットしつつ、うん。そう。
っていうね、国頭。
ね。
エリアはそうだよね。
うん。
そう。で、その後に、瀬底の方に行ったってことだよね。
そう。瀬底に行って。
うん。
で、なんだかんだやっぱ潜りたいなって言ってね。
ね。
で、
そう。
おまみさんが、そのウェットスーツと、
うんうん。
フィンを貸してくれるところを見つけたので、
うん。うん、
で、潜りに行きましたね。
そう、
うん。
でも、すごい強風じゃ、だったじゃない、
うん、
もうなんか立ってるだけでも揺れるぐらいの。
はい。
あれだったから、そう、基本的には北側、
うん、
っていうのかなは潜れないよねって話を二人してて。
そう。 あの日は、西からの風がものすごかったから、うん、これは、そう、北のそこら辺の奥間ビーチとかは完全にね、うん、西に面していて、うん、まあ、それだから夕日が綺麗だったりするんだけど、うんうん、まあ、そういう場所だから潜れる場所がない。で、瀬底のあたりから行ける、まあ、うまく西側なんだけど、うん、絶対波が立たない場所っていうので、
うんうん、
まあ、潜れるスポットが、ある。っていうのが、
うん、
まあ、ゴリラチョップっていう場所なんですけど、うん、まあ、そこに行って、じゃあ潜ろうと。
そう。
いう感じでね。で、ウェット借りたダイビングの人にも、うん、モミが聞いてくれたけど、今日でもゴリラチョップは潜れると。
ゴリラチョップなら行けますよねって電話してた。うんうん、なんなら、
ね。知ってるからね。そう。で、聞いたら OK って話で、うん、で、ゴリラチョップに、まあ、その借りたウェットとか、うん、フィン持って行ったっていう感じだね。うん、したら、まあ、そんな強風だから、駐車場ごった返してたよね。ね、多分本当に沖縄、本当で、あの日はあそこしか潜れないぞぐらいの感じだったなと思うよ。
そう、なんでゴリラチョップが潜れるかっていうと、うん、ちょっとバーンになってるのかな。
そうだね、うん、バーンになってるから。でもね、風もなんか不思議と、あ、でもまあ、あったか。
いや、
あったけど、ね、波は立たないみたいな場所なんだよね。うん。
そうで、一歩海から出て上に上がると、もう強風でちょっと揺れるっていう感じ。
そうだね。
そう。
うん。
なんでゴリラチョップ、
ゴリラチョップは、その近くにあるその岩が、ゴリラがチョップしてるみたいな形だから。っていう。
そう、うん。そのスポット自体は、本部町のエリアだよね。本部のエリアにあって、ね、うん、で、瀬底からもう車で10分ぐらい。
はい。
だよね。
そう。宿からもう10分ぐらい。
で、前回雨降ってた時に、氷島に泊まってた時も、
うん、
そこだったらいけるってダイビングの人に、ショップの人に
言われて
もらって行って。
俺ら的には2回目か。
うん。
うん、
でも前はあんま綺麗なイメージなくって、
うん、
雨降ってたから、
うんうん。今回かなり綺麗で、ね。
綺麗だったよね。
うん。なんか本当にエントリーも簡単で、うん、で、駐車場からエントリーが本当にあっという間にできて。
うん、そう。
あれは初心者も楽に、いいスポットにアクセスできるし、
うん、
ね、本当にお手軽で綺麗で、ね、楽しめるいいスポットだなって思うよね。
うん。
うん、
なんか結構ツアー組んで行ってる人とかもいるけど、
うん、
まあ、なんかある程度何回かやったことある人だったら、
そうだね、ウェット借りて自分で行けちゃうね。
そう、全然行けるよね。
うん。
波もないし。
そう。だから、
そう。
うん。まあウェットとかはさすがにこっちから持っていくのはめんどくさいと思うから、ウェットと、フィンを借りれる場所っていうのは、うん、まあ、近くのダイビングショップとかで借りて、
うん、
で、ゴーグルとシュノーケルぐらいは、まあ、持っていけば、
うん、
全然レンタカーで、まあ、自分で、楽しんでる最中に、
うん、
そこの駐車場に行って、
うん、
で、綺麗な海に潜るっていうのは、できるよね。
できる。
うん。
し、全然シュノーケルセットとしても借りれてる、借りれる。
あ、そっかそっか。うん。うん、
多分、全部で2500円、3000円ぐらいで借りれると思う、一人。
うんうんうん、
そう、今回、フィンと、ウェットで一人1500円だったから。
そうだよね。
そう。
うん、
で、シャワーも貸してくれて。
うん。まあ、完全この情報は営業妨害だけどね。
あ、そうだね。やめましょう。
ツアーで数千円して、
ね、やめましょう。
連れてってもらう人もいるわけだからね。うん。まあまあ。
まあ。楽しみ方はそれぞれってこと
で、う
ん、まあ、
この番組限定の情報っていうことで、はい。という感じかな。
うんうん。
そう。で、まあその日はね、最後の夜で、
うん
うん、瀬底島の古民家みたいな。うん、沖縄の、まあ、城瓦というか、
うん、
まあならではのね、平屋の一軒家に泊まりましたね。
実家のおばあちゃん家ってこ感じ
みたいな感じだね。うん。
大体沖縄に行くと、そういうところを探して泊まってたりする
よ、ね。そうだね、今までは。
一軒家で。
うん、そんな感じだったけど。
うん。
まぁ、ちょっとホテルとかリゾートっぽいところが泊まったんで、うん、最終日はね、そういうところに泊まりましたね。
ね。
うん。まぁ、楽しくて。
うん。
で、こう、瀬底島ってヒルトンが新しくできていて、
うん、
で、ヒルトンができた場所っていうのが、瀬底ビーチって言っ って、その瀬底島の中で、一番まあ綺麗な、まあビーチがあって、その横にヒルトンができてるんですけど、
うん、
で、まあそのヒルトンのおかげで、その周りの道とかがものすごい綺麗になっていて。
そう、なんか舗装路なのにいきなりめちゃくちゃ綺麗な。
うん、そう。急にどうしたみたいな道ができてて、で、かつビーチに僕らまあ夕日を見に行ったんだけど、うん、人が急に増えてね。
そう。
で、バカでかい駐車場とかもあって、
うん、
で、そこでね、まあ、夕日を見たりしましたけどね。うん。うん、あの、ヒルトンパワーを感じた
よ。そう。で、うん、すごい外国人が多かった。ヒルトン。
そうだね。
にから出てくるような。
うん。うん。
人が多くて。
ね。
そう、でもヒルトンでどんだけ高いんだろうなんて思って見てみたら、
うん、
最低2万5千円からとかだった。
あ、一泊？うん。うん。うん。
まあ、するけど。
まあまあ。
そう。
こんなもんじゃない。
と思いながら。
で、もう一個ヒルトンパワーを感じたのが、その、今回泊まったその一軒家の、宿の大家さんが教えてくれたんだけど、うん、毎週土曜日の夜になると、瀬底島のそのヒルトンの横から花火が上がると。
うん、
毎週土曜の夜8時半、
うん。
で、その日泊まったのはたまたま土曜日だったんで、
うん、
今日上がるよみたいな話言われて、マジっすかっつって。
ドーンドーンってちょうど聞こえてね。
ね。8時半だからもう、その部屋で飲んでた時だよね。うん、あ、これだ言ってたやつと思って、外に出てみたらね。まあ、綺麗な花火が。
うん。
3分間ぐらいずっと上がってたよね。うん。
ヒルトンパワーってことね。
ね。で、横のその大家さんもさ、出てきて。
うん。
あ、花火綺麗だね、みたいな。で、子供とかもちょっとわらわらって出てきて。うん、喜んでて。
うん。
うん、やっぱ、ヒルトンパワーは人を幸せにするなっていうね。
そう、なんかさ、大体そのま、もともと住んでる人とかって、その嫌い、毛嫌いする人もいるじゃん、やっぱり。
うん、確かに。
新しいことっていうか、ちょっとさ、うん、島のそういうの乱すっていうのって嫌いな人もいるけど、
うん
うん、なんかそういうのをすごい受け入れてるような、
うん、
こういうのラッキーだよね、みたいな。
そうだね。
こととか、なんかすごい、なんか、ハッピーな感じを感じたよ
ね。ね。そう。
うん。
だから、そうね。沖縄のその瀬底島に泊まるんであれば、うん、土曜の夜を入れた方が、花火が、ね、正直本当そこもちっちゃい島なので、
うん、
まあちょっと歩いたらどっからでも多分花火は見れると思うので、うん、まあ本当ね、だからその日は、走って、泳いで、まあ、飲んで、
うん、
夕日見て、花火も見たんで、
うん、
なかなかそんな、こう一日の中で、
そうだね、
体験できるのって、割と、ならではだと思うんで、うん、うん。
しかも夕日見てた時にさ、
うん、
その元々出たかったハーフマラソンのさ、
うん、あ、スタッフの子がね。
そう、うん。スタッフの5人組の結構若い子が、イエーイって感じ写真とか撮っててさ、うん、さぞかし楽しそうな大会だったんであろうって思ってさ。
確かにね。
そう、申し込み早くすればよかったなんて思ってたよ。
うん、だから今度は、ちゃんとそういう、
ね、
なんだろうな、離島の大会っていうか、うん、そういうのも出てみたいよ。
そう、思った。
うん
うん、
ね。
ね。どうせ走るんだったらね。
うん。
で、街も楽しみながら。
そうだね。
そう。
うん、
でさ、宿に帰ってさ、
うん、
そのなんか新聞、沖縄タイムズが置いてたじゃない。
うんうん。
で、新聞見たら一面に、その、飯村のマラソン。
そうだね。あれは新聞でも一番いい面の広告で入ってたから。そう、
広告に、マラソン本日開催、
うん、
ってなんか書いてたりしてさ、
そうね。
いや、なんかすごいなって、30回目って書いてて。
うん。そう、ちょうど30回だったんだよね。うん。
とかね。
っていうね。
うん。
まあ、そんな最後の夜を過ごし。
うん。
で、今日ね。朝。
はい。
まあ、飛行機の時間が朝の11時だったので、
うん、
まあ、早めに起きて。
うん。
まあ、6時ぐらいか。起きて、今度は日の出を見て。
そう。
うん。
めちゃめちゃ綺麗で。宿から見えてね。
ね。
チラッと。
うん。日の出なんて。
5億年ぶりだよ。早起きしない。
マジ2万年ぶりに日を、ね、日の出なんか見たなって感じなんだけど。まあそれで見て。 で、那覇の方に戻ってね。
うん。
うん、で、朝ごはんとして、ジェフ。
そう、なんか、8時ぐらいか。で、空いてるお店がさ、なくて、うん、本当は定食とか、ね、そう、食べたいって思ったんだけど、なくて。
沖縄の食堂ってさ、
だいたい10時からだもんね。
そう、10時からだから空いてないんだよね。
そう、で、偶然見つけたのが、レンタカー近くにあるジェフ。うん、
はい。
GEF。
JEF ね。
あ、JEF ね。
うん。
ジェフね。ジェフになってたね。
そう。JEF っていう。そう。
ジェフ。
ジェフ。っていう、これさ、調べたらもともと1973年に A&W レストランのフランチャイズとして開業したらしいよ。
はいはい、あ、そうなの、うん。A&W はさ、有名だもんね、今も。
そうだね。
ハンバーガー屋さんで。
うん。
観光客向けっぽいような感じ、うんうん、
そう。だよね。
うん。
で、その当時の A&W で主流だった駐車場で自家用車をインターホンに横付けしたまま注文できるドライブインシステムが現在も残るのがその名残らしいよ、はい、あれ結構びっくりしたよね。
確かにドライブスルーって大体直接
ドライブスルーじゃない、ドライブインなんだよね。
そうそう、
だから駐車場の中にさ、インターホンが、そう。
そう。大体はドライブスルーじゃん。
あ、そうだね。
あるものって。
そう
だ
ね。うん、
で、
あ、そういうことね。
一応顔合わせてさ、
うんうんうん。
注文をするじゃん。車に乗ったまま、うん。
はい。
なんだけど、インターホンだけ置いてあって、
そう。そう、駐車場、でかい駐車場みたいなのがあって、それぞれにインターホンが置いてあって。
そう。
あれすごいよね。
すごい。
うん。初めて見た
と思って。新しいと思った。
うん。
し、なんか、ちょっとこう、アメリカ郊外のファミレス感があって。
うん、そうだね。なんか、ああいうのいいよね。例えば、ドムドムバーガーとかさ、
はいはい、
なんかその、昭和ハンバーガー、
うん。
そう、昭和のハンバーガーがそのまま残ってるみたいな。
うん、そう。
うん。
なんだろう、身近なもので表現するのがちょっと難しい。
あの
雰囲気、マックでもないし、
なんだろうな。
なんか、ロッテリアともちょっと違うんだよな。
ちょっと違うんだよな。
そう。
うん。
で、中入ったらちょっとこう、いや、なんだろう、A&W とかって観光客向けっぽいんだけど、
うんうんうん、
結構地元の人が朝ごはん安くて食べてる。
そうだね。うん。
っていう感じもしたし。
なんだろうな、あの雰囲気は。
なんだろう。
すごいノスタルジックだし、うん、90年だ、80年代、90年代感っていうのがそのまんま残ってたし。
そう。うん、で、なんか T シャツもオリジナルで作ってて、
うん、
すごい可愛かったね。
ね。
80s 感があって、
うん、
買っちゃったりして。
ね。おまみ買ったもんね。
キッズサイズの130センチくださいって言ったら、あります。ちょっと売り切れなんですよね。つって140買ったりして。うん、基本ちょっとオーバーサイズ寄りの出来だったから、
うん、
ちっちゃくピシッと着て、そう、ワイドパンツにインしたいと思って、行ったりしたんだけど。
うん、結構なんかその、観光エリアの真ん中の方とかで、まあちっちゃいジェフもあったりするらしいんだけど、まあ、うん、俺らが行ったところってのはたまたまネオンサインとかガーンってあるような、うん、これは、なんて言うんだろうな。まあ、写真としてもものすごいいいし、
そうだ、写真めちゃくちゃよく撮れ
てたもんね。そう、で、実際そのドライブインがいっぱいあって、俺最初そのドライブインって全くよくわかんなかったから、うん、なんでこの人たち車の中でもぐもぐ食ってんだろうなと思ってたの。
あ、食ってたんだ。
そう。そしたら、横にインターホンがあって、あ、そういうシステムなんだと思って。うん。そう。それで、まあ、ドライブインもありながら、ちゃんと店舗の中で食べられるんだけどね。うん、俺らは、まあ、その、店の中で食べて。
ヌールバーガーだっけ？
うん。なんか、そんな、ゴーヤと卵を使ったような。うん、で、ハムが入った。
ね、430円ぐらい。うん、で、セットで800円ぐらいだよね。
うん。で、飲み物は、ジェフオレンジジュースってのがあって。うん、
すげえ甘いの。
そう。シグネーチャーオレンジジュースがあるから、あ、これはじゃあ頼もうって言ってね。うん、頼んだら。
甘い甘い。
バカ甘いの。
甘い甘い。これ果汁10ぐらいでしょって思っちゃった。
ああいうオレンジジュースってさ、マジ最近ないじゃん。
ないよ、添加物500ぐらい入ってそうだ ね。
そう。
でもなんか別に悪い気しないかった。
そう、なんか、うわ、久々にこれ、本当にちっちゃい頃とか、
うん、
飲んだことあるわ、みたいな。
あれ、
うん。あ、なんか、そう、すごい良かったね。
良かった。
ジェフ。
うん。
だし、そう、今日行った場所が良かった。多分、
なんか前日にさ、桜坂行く途中に、
うん、
那覇の中心街でジェフ見つけてたじゃん。うん、
写真撮ってた。見た見た、うん。
そのジェフは普通だったよね。
そう、なんか単純に街中にあるファストフードみたいなね。そんな雰囲気。ただ、そのジェフのこうロゴが可愛かったりしたから、
うん、
あれなんだろうみたいな話はしてたけどね。
うんうん。
うん、でもやっぱ、今日行った店は、ね、ジェフの何店だったかな。あ、わかった。豊見城店。
うんうん。
かな。豊かっていう字に見るで城。
うんうん。
の店が本当にネオンサインがあって、
うん、
まあ僕らは昼間に撮りましたけど、夜行ったらね、マジでザ・シティポップみたいな、そういう写真が撮れそう、うん、あれはなんかすごいいいお店だなと思ったね、
うん
うん
うん、
ね、
行けてよかったね。
行けてよかった。たまたまだったけど。
そうだね。
ちなみにこの JEF、うん、JEF って何の略かっていうと、
気になる。
ジャパンエクセレントフーズ。そう。
すごいじゃん。やばくない？
ジャパンエクセレントフーズだからね。
やばい。うん、
でもインスタで JEF バーガーとか調べ、あの、ハッシュタグで見たら、うん、結構、その、なんだろう。まあ、海外の人とか。
写真撮りに来てるんだ。そうそう。
撮りに来てたりとか。
ちょっとわかるなぁ、
うん。してたり。
うんうん。
っていうのを見たね。
うん、そっか。
そう。
その結構、そう、滞在中はさ、食堂も好きだからさ、
うん、
昔からあるような沖縄の食堂とかも行ってたじゃん、昼は。
うんうんうん。
そう、行ってたけど、なんかこう、ね、最後に、すげえローカルのファーストフード。
ね。
ジェフに。
ジェフにね。
出会えてよかった。
ね。
ってのがありながら。
うん。面白かったね。
ね。
まあ、そんなね。
うん。
ジェフで食べて。
はい。
空港に戻って。で、まあ、空港でもね、ビール飲んで。
はい。
で、帰ってきたという感じですね。うん。なので、ね、まあ、今回結構いろいろアクティビティも楽しんで、うん。うん。なんだかんだストラバ回しながらね、走って、乗って泳いでみたいなね。うん。
走って。うん。
ところで、すごい楽しみましたね。
楽しいんだね。
うん。まあ、4月って本当に海開きしたばっかりとか、いうようなタイミングだから、
うん、
まあ、ある意味オフシーズンなのかな、まだ。
そうだね。ゴールデンウィークとか入ってくるとまた混み出すでしょ、
うん、そうそう。ようやくそれぐらいになるとオンになると思うけど、うんうん、かなり谷間のシーズンではあるけど、
うん。
うん、まあ、なんだかんだ楽しめるなっていうのはね、
うん、
思ったよね。
確かに。
うん、ね。
でも、もずくとかは4月か6月が一番いい時でさ。もずく？
あ、もずくね。うん。
だから、生もずくをさ、
うん。
美味しいの食べて。
そう、
スーパーで160円ぐらいです、食べてさ、
うん。
とかあったし。
ですね。
うん。
こんな感じかな。
そうだね。だから飛行機リンクを初めて、てか沖縄の方か、
うん、
とかに持ってって、
うん、
そう、だから自転車あるのももちろん楽しいなって思った、
うん、
し、まあリンクもちょっと大変な部分もあるなっていうのもあるね。
うん。
同時に感じた。
そうだね。うん。まあ、帰ってきた後に、
うん、
すぐ、
洗車
をね、
うん、
洗車に持って行って、
うん、
で、洗ってもらって、まあ、綺麗になったっていうね。うん、
そう。
そう。まあ、そこまで込みでね、
うん、
やりましたけど。
そう。うん、
っていうとこで。
はい。
まあ、今回もね、沖縄旅行、楽しかったっすね、
うん。楽しかった。
はい。来月は、今度はニセコにね、行きますので、うん。今度また逆祭っていうね、北海道に行くっていう。ことですけど。
それも輪行だよね。
まあ、それも輪行になりますね。はい。まあ、それはニセコグラベルに。出るからね、うん。
うん。
という感じで。あとはまあ、ちょっと告知的なところですけど、はい、これが配信されてる、週末に、
はいはい、
サイクルモード東京っていうのがありまして、
去年も 行ったね。
はい。
はい。
まあそこで乗る練習はデビューだったからね。
ああ、そうだね、うん。
なので、まあ今年も、キャニオンブースの横を曲がりして、
はい、うん、
そこで、まあ今シーズンのもの、うん、まあテイスト的には本当ナインティーズのバイブスを感じるような、まあカジュアルなウェアというか、うん、まあそういうものを、こう、今回用意していて。
うん、うんうん。
まあなんかグラベルバイクってね、本当に、まあ難しいこと抜きにして結構、まあ、ラフな感じで、山入ったりとか、
うん、
まあキャンプとかもそうだけど、
うん、
まあそういう楽しみ方もできるし、
うん、
まあ今回実際俺らもね、まあそんな感じで楽しんだし。
う
ん、
そうそう、そのスタイルが結構好きだなと思ってる、うん、今。うん。
だからそこでも、こう使えるようなアイテムっていうのを今回用意してるんで、
うん、
で、そうね、ぜひ、あの、サイクルモード東京に来る方は、うん、そのキャニオンブースに来てもらうと、まあ、僕らもいたりとかするし、うん、その新しいものっていうのも置いてたりするので、
うん、
ぜひ、お待ちしておりますと。チェックしてみてくださいという感じですかね。
土日両方。
そうだね。うん。うん、土日両方で。
はい、
おりますので。っていう感じかな。
うん。
うん。じゃあ、そんなところですかね。はい。
はい。
はい。まあね、また、沖縄とか遊びに行く人が、まあ、その、いろんな部分、どっかでも参考になったら面白いかなと思って。
ランライド、スイムとか。
そうそう。
うん。
あと、まあ、なかなか全部やる人はあんまりいないと思うから、まあ、どっかで、しら、あのね、引っかかりがあったら、
うん。うん、良いね。
なんか取り入れてみたら楽しいかもしれないです。
うん、はい。
はい。というわけで、まあ、今回はね、旅ログ的なエピソードでお届けさせていただきました。
うん、はい。
はい。なところかな。
本日、うん。
はい。大丈夫ですか？
はい。
なんか言い残したことないですか？
大丈夫。
大丈夫。はい。まあ他にもね、いろんな、あの。
そうだね、あった。
はい。
キリがないからね。
そうそう、キリがないからね。
また。
面白い話があるんで、うん。はい。また会った時にでも聞いてください。
はい。
はい。あとはまあ、細かい、どこ泊まったら面白いとか、
うんうん、
なんかどこのスポットみたいな話が分かんなかったら、全然、DM でも何でもいいんで、
ね。
聞いてください。はい。沖縄なんだかんだ、離島も含めたら山ほど行ってるんで、
ね。うんうん。
大好きですし。
はい。
はい。というわけで、
はい、
今回はおまみさんと今回の沖縄旅行
旅ログ
エピソードをお届けしました。
はい。
はい、というわけで、じゃあおまみさん、はい、ありがとうございました。それではまた来週。
はい。